聖書の真ん中あたりになりますけれども、旧約聖書1227ページ、イザヤ書62章、1節から5節。シオンのために私は黙っていない。エルサレムのために黙り込まない。その義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは。その時国々はあなたの義を見、すべての王があなたの栄光を見る。あなたは主の口が名付ける新しい名で呼ばれよう。あなたは主の手にある輝かしい冠となり、あなたの神の手のひらにある王の被り物となる。あなたはもう見捨てられていると言われず、あなたの国はもう荒れ果てているとは言われない。かえってあなたは私の喜びは彼女にあると呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう。主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。若い男が若い女をめとるように、あなたの子らはあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。言葉、聖書の言葉は以上であります。皆さんには皆さんの価値とか存在を本当に認めて受け止めてくれる、そういう温かい存在が身近にいるでしょうか。あるいはとても身近な人に受け入れられたり励まされたりして、とてもほっとした、そういうような経験があるでしょうか。そういう経験があれば本当にそれは尊いことだと思います。私たちは案外、非常に弱く不安定な存在です。ちょっとしたことで私はここにいて良いのだろうか、誰かの役に立っているのだろうか、誰かに喜ばれているだろうか、そういうふうに思って不安になることもあると思うんですね。特に現代は大量生産あるいは大量消費の時代と言われます。社会は高度に細分化されて制度化システム化されています。それゆえに便利になっている部分もたくさんあります。しかしあなたの代わりならいくらでもいる、そういうメッセージが、この世の中あふれているとも言えます。同じようなものが大量に作られている、働く人たちも、同じような人たちがたくさんいる、そういう社会に私たち生かされている。だからこそ私なんかがいて良いのだろうか、私の価値を認めてくれる人なんているのだろうか、そういう不安により陥りやすい、そういう環境ではないかと思います。ただその一方で、あるいはこういう社会だからこそ、反動がいろいろとあると思うんですね。ですから私たちは自分自身の価値とか自尊心とかプライドをより大切にするようになっている、あるいは敏感になっているとも言えると思います。自分のプライドを持つこと、自尊感情を持つこと、それを大切にしようとしている、あるいは敏感になっている、自尊感情を持てていないということに何か不安を覚えたりする、そういうことさえあるかもしれません。今日の箇所では神である主がイスラエルをどう見ておられるのか、神の民をどう見ておられるのか、そのことが表されています。そしてこれは今の私たちにとっても 主が私たちをどう見ていてくださっているのか、この教会をどう見てくださっているのか、そういうことにつながっていくところです。62章の一節、シオンのために私は黙っていない、エルサレムのために黙り込まない、その義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは、この箇所で、私という言葉が出てきますけれども、ひらがなで、私とあります。ですから、おそらくこれは神様のことだろうと思えるわけですけれども、ただここには少しいろいろな議論があって、他の解釈の可能性も一応あるんですけれども、結論的にはですね、やはりこの私というのはメシアですね、神様といっても最終的にはですね、イエス・キリストのことを、そういうふうに読む方が良いように思います。メシア、イエス・キリストはエルサレム、シオンが回復されることを強く望んでおられる。エルサレム、シオンが廃墟のままであるのを黙って見ていることができない。神の民が贖われて新しくされ、その義が明らかにされること、イスラエルの救いが実現すること、そのことを本当に心待ちにしている。いや、心待ちにしているからこそ、荒れ果てた神の民を黙って見ていることができない。そういう黙っていられない、そのような主の思いがここには表されています。主イエス様は神の民が、私たちが荒れ果てたままでいることを良しとされない、そんなことを望んではおられない。私たちが罪にまみれて、罪に罪を重ねて荒れ果てたままでいることを望んではおられない。そういうことを、これも普通のことだ、仕方ないことだ、いや、自業自得だ、そういうふうには思っておられない。主はそれくらいに私たちを愛し、慈しんでおられる。ここには私たち自身、私たちの自分自身の見方ですね、自分自身に対する見方と、主の見方との違い、ギャップがあるかもしれません。私たちは自分自身についていろいろな曲がった見方、何か諦めたような見方、自分の価値なんて大したことがない、そういう見方をしてしまうことがあると思います。いや、何か自分の見方が歪んでいるということ、これさえ気がつかないということですね。そういうことがあると思います。何か私たちが物事を考えるというかですね、測る、測定する、比較するときには、私たち、測りですね、測定機器を使うと思います。特に、正確に測ろうと思うならば、何か、変わってしまうものではなくて、変わらないものを使って物事を測ろうとするわけですね。長さを測るのでしたら、物差しや、メジャー、巻尺を使う。重さを測るなら、測り、天秤を使う。最近は機械でデジタルで、正確に測れるわけですね。でもですね、この測定機器を使うときに、とても大切なことがあります。それは、原点を合わせるということですね。ゼロ点を合わせるということです。あるいは基準に合わせるというふうにも言えると思います。より正確に測ろうとするときは、最初のメモリをちゃんと合わせなければならない。あるいは、基準になるものを持ってきて、その測り自体を調整する必要があるわけですね。で、私は、私たち人間のものの見方や考え方においても、これと似たようなことがあると思うんですね。物の見方や考え方においても、より 正確な基準、正しい基準、原点に合わせるということが大切だと思います。何かずれてしまっている測りを使っても、それで測った結果がまたずれていく。そういう、繰り返しになるからですね。で、私たち普段は、どうやってこの、ものの見方や考え方を調整しているかというとですね、多くの場合、他の人の見方とか考え方で、自分の誤解が、正されるっていうことがあると思うんですね。あるいはより多くの人たちの、他の人たちの考え方で、ちょっと自分だけ特別な見方をしてたかなとか、考えが正されるということがあると思います。ある友人や親しい人のことをですね、あの人はとても時間にいい加減で頼れない人だと私は思っている。でも他の人と話しているとですね、他の人は同じ人のことを、実は柔軟に対応してくれて融通の利く人だ、そういうふうに見ている可能性があるわけですね。これはちょっと極端な例かもしれませんけれども、物事の見方、価値判断、それぞれちょっとずつずれてるわけですね。ですから他の人の考え方や見方によって私たちの見方が正されるということはよくあることではないでしょうか。ただですね、これを人間同士でやってると限界があるわけですね。人間特有の物の見方、考え方、その枠に収まってしまうからですね。人類全体が自分自身の見方を間違えているならば、人間同士で考えを修正していっても、そこには限界があります。ですから私たちは、誠の神である主が、どのように私たちを見ておられるのか、それを知ることが必要ではないでしょうか。主の見方によって教えられる。そこに基準を合わせていく必要があると思います。主が私たちをどのように見ておられるのか、それを知ることによって、私たちの見方が整えられていくわけです。神である主は、私たちが、あるいはイスラエルが荒れ果てたままであるということを、良しとされませんでした。荒れ果てたままでいる。それでもいい。そういうふうには思われなかったのです。2節から3節。その時、国々はあなたの義を見、すべての王があなたの栄光を見る。あなたは主の口が名付ける新しい名で呼ばれよう。あなたは主の手にある輝かしい冠となり、あなたの神の手のひらにある王の被り物となる。メシア、イエス・キリストが救いを成し遂げてくださるとき、そのときすべての人が、王たちが、神の民の栄光を見るようになる。罪ゆえに荒れ果てていた、見捨てられたもののようになっていた神の民は、もはや以前のようではなくなるわけです。神の栄光をふさわしく表すものとされていく。神である主の手にある輝かしい冠、主の被り物となる。神の民が神の栄光や威厳を表すために用いられる冠、被り物、そのようなものとして用いられることになるのです。そしてこれこそが神が人を作られた本来の目的であったと思うのです。創世記一章を見ますと、神である主は人をどのように作られたか。創世記一章26節から27節、聖書の初めのところですけれども、創世記一章26節から27節、神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。 人は皆神の形に作られています。神に似たものとして、神の姿、神の栄光を表すような存在として私たち本来作られています。この神の形として作られたものが罪によって汚れ荒れ果て、まあ荒廃している、見るも無残な姿になっている。それでもまあこれでもしょうがないよね、こんなもんだよね、そういうふうには言えないわけですね。そのような主の熱い思いがここには表されています。イザヤ書の方を戻りまして、62章の4節から5節、あなたはもう見捨てられていると言われず、あなたの国はもう荒れ果てているとは言われない。かえってあなたは私の喜びは彼女にあると呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう。主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。若い男が若い女をめとるように、あなたの子らはあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。荒れ果てた私たち、罪の中に死んでいた私たちは、見捨てられているとか荒れ果てている、そういう言葉が、まあ、ある意味ふさわしかったかもしれません。そしてそういうふうに呼ばれたり、そういうふうに言われたりしても、まあ、ある意味何とも思わないというかですね、まあ、何も気がつかないかもしれません。あまりに荒れ果てている。まあ、そしてそれが当たり前になってしまっている。しかし、主によって救われ、あがなわれ、新しくされた私たちは、見捨てられているとか荒れ果てている、そういう言葉がもはや似つかわしくなくなっていきます。ふさわしくなくなる。むしろ私、主の喜びは彼女にある、主の喜びが神の民にある、教会にある、あなたたちの姿こそが私の喜びなのだ、そういうふうに言われるようになるのです。まあ、このところを、まあ、私は読んでいて、イザヤ書、特にこう新約聖書とのつながりをこう思い起こさせられることが多いんですけれども、この箇所からは放蕩息子の例え話を思い起こすことができると思います。ルカの福音書の15章11節以下にあるところですけれども、見捨てられている、荒れ果てている、荒れ果てていたものが、まあ、もはやそう言われない、そういう大きな変化が描かれていますけれども、ルカの福音書の15章11節以下のところをちょっとこう、思い起こして振り返っていただきたいと思うんですけれども、まあ、ある人に2人の息子がいまして、弟息子が父親の財産の分け前をくださいというわけですね。ルカの15章11節以下のところですね。で、まあ、分けてもらった弟息子は遠い国へと旅立っていく、まあ、そしてそこで財産を湯水のごとくに使い果たしてしまう。財産を使い果たした後で、その国に飢饉が起こって、食べるのにも困り始める、まあ、本当に飢えるようになるわけですね。弟息子はまさに荒れ果てた状態、見捨てられている状態に、まあ、陥ってしまう。そして豚が食べる餌で腹を満たしたいと思うほどに本当に落ちぶれてしまう、崖っぷちの状態ですね。あの父の息子だともう名乗ることもできない、そんな資格はないと、まあ、自分自身でも思うほどに、まあ、本当に落ちぶれてしまう、崖っぷちの状態である。まあ、それでこの息子は、まあ、我に帰って父のもとに帰ろうと思って帰っていくわけですけれども、帰ってきた息子を父親は 息子として受け入れてくれる、喜んで迎え、宴会まで催そうとする、この荒れ果てた息子を、荒れ果てた息子に一番良い着物を着せ、指輪をはめ、靴を履かせる。見捨てられているとはもはや言わせない、荒れ果てているとは言われないようにしてくださる。私の喜びはあなたにある、あなたが私の喜びだ、そういうふうに言ってくださる。これが主によって救われている者の姿、私たちの姿だと言葉は語っているわけですね。イザヤ書の方、62章の方戻りまして、さらに、こういうふうにも次は結婚の例えで、説明しているんですけれども、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう、あなたの国が夫を得る、そういうふうに言われます。でこれも、荒れ果てた状態から回復されていく、今までもう崖っぷちだった、いや滅びていたとも言えるような状態から、本当に引き上げられる、回復させられていく、神の守りが与えられる、そういうことを言い表しているわけですけれども、夫を得る、結婚するということを、例えに使って、本当にイスラエルが、神の民が回復させられていく、守られている、特別な地位が与えられている、そういうことを、ここでは明らかにしているわけですね。でこの視点はさらに新約聖書でもっと奥義が明らかにされていきます。それはどういうことかと言いますと、教会に花婿としてキリストが与えられる、そういうところにこの、最終的にはそういうことを意味するようになっていきます。ペソビトへの手紙の5章26節からのところを見てみたいと思うんですが、エペソの5章26節から27節のところですね、380ページですけれども、この箇所は特に結婚式でもよく読まれるところですけれども、26節のところからですね、キリストが、エペソ5章26節から、キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。教会、神の民はキリストの花嫁とされる。神の民はキリスト、メシアを花婿として夫として得るわけです。栄光の教会をご自分の前に立たせるというのは、キリストが夫であって、教会が妻、花嫁として立たせられている。そういうことを、これは言っています。そしてさらに、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。キリストは教会のことを、神の民のことを喜んで、本当に心から喜んで迎える。そしてさらに父なる神も、キリストが教会を花嫁として迎えることを父として喜んでいる。花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。そのような神の喜びが、ここに豊かに表されています。イザヤ書の方、62章の方を振り返って、4節から5節では特に喜ぶという言葉が繰り返されています。日本語で見てもですね、後半の方4節から5節のところを見ると、主の喜びがあなたにありと、喜びという言葉が繰り返し使われています。神である主が私たちのことを本当に喜んでくださる。私たちが新しくされることを、そして私たちを通して 主の栄光が表されることを主は本当に願っておられる、喜んでくださる。私たちがキリストの花嫁とされることを主は心から喜んでくださる。神である主はこのような喜びのまなざしで私たちを見ていてくださる、迎え入れてくださるのです。これは本当に驚くべきことではないでしょうか。そしてこのことこそ私たちが原点とすべきこと、また私たちの見方の基準とすべきことです。私たちはついつい自分自身の見方や人間の見方、罪人としての見方に慣れてしまって、罪ゆえに汚れ、また荒れ果てた自分であっても、まあ、何とも思わない、こんなもんだ、これが人間だと思ってしまう、悲惨な状態にあっても、まあ、これが私の状態、これが普通だと思ってしまうことがあるかもしれません。しかし主はそのように私たちのことを見ておられない。神の形として私たち作られている、神の栄光を表すものとして作られている、本来の栄光を表すものとして、あるいはもっとキリストの花嫁として迎え入れられる、そのような存在として主は私たちを見ておられます。このような主の眼差し、これを知ることが本当に私たちを生かしていくもの、変えていくものではないでしょうか。このような大きな恵みの中に今週も生かされていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、尊い皆をあがめ賛美をいたします。今日も御言葉を通してあなたが私たちをどのように見ておられるのか教え諭しておられること、ありがとうございます。花婿が花嫁を喜ぶようにあなたは私たちのことを喜んで迎え入れてくださる、花嫁としてふさわしく立たせようと新しくしてくださる、そのようなことを覚えて感謝をいたします。しかし私たちは本当に罪ゆえに、また荒れ果てている現実のゆえに、本当にあなたの見方から遠くかけ離れていることが多くあります。どうか主よ、あなたの温かい眼差しを通して、あなたの喜びを通して、あなたが本当に熱心に私たちのことを救おうとしてくださっていること、変えようとしてくださっていること、そのことを御言葉から教えられることによって、本当に私たち自身の見方を新たにしてください。あなたにある見方、喜びによって私たちが生かされていくことができますように、今週の歩みも強め励ましてください。御言葉を感謝して主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。